頭撫でていいかしら。よしよし。欲しいことしてあげようか。あんなことしておいてまだ恥ずかしいの？なら無理に目を合わせなくて大丈夫よ。顔が近い？大丈夫よ。すぐ慣れる。ほら、あなたの耳、これ気持ちいい。ちょうど膝の上にいたから、でもちぶさただったしね。綺麗にしてあげる。 私のことがもっと知りたい？そうね。せっかくだから、この前のお話の続きを聞かせてあげようかしら。地上に正気の雨が降り注いだ最悪の日、正気は大地を飛ばし、巨大な沼を生み出した。沼に飲み込まれた人は数知れず、この地で生き残った人々は沼を隔離させるために防災都市一つの国を築いたの。私の弟もね、正気を浴びてしまったけど、死に至るほどではなかった。だから国でどうにか生きていけたの。でもね、ある時城から愛が来た。正気の毒気が人を介して移るとか、そんな根も葉もない噂が当時流行っていた。私は弟と一緒に都市を出た。見ての通り、外は沼しかない。高濃度の正気が気化している外では、人間は生きていく術はない。そうやって多くの人が見捨てられ死んでいったのよ。私の弟もね。 こういう日は外出歩かないように、馬の魔物たちが活性化するから、気をつけて。ムクロは私の周りにいた。ムクロたちは私の命令以外を聞かない。というより彼らは自分の意思を持たない。体は修復することはできても、魂の入れる器が壊れてしまっているから、穴が開いたバケツのように魂が漏れてしまう。押し止めることはできても、完全に流れを止めることはできない。はじめは怨念で動いていた袋も、時が経てばただの骨の塊になる。私が動かさなければ彼らは何もできやしない。でも、あなたの器は綺麗なままだったおかげで、ひとかけらも魂が逃げていかない。私の命令を素直に聞くこともできるし、無視することもでき、 反抗的な態度を取ろうとするなら、その時は容赦しないけど。そんなことしないわよね。不思議そうな顔ね。何か聞きたいことがあるの。いい子ね。進んで私の役に立ちたいだなんて。私のしもべとしてかわいがってあげる。耳真っ赤にして、柔らかい吐息に震えて、耳の奥までしっかり見せて、 口の耳はもう大丈夫だから、反対の耳を向けて、こっちを向いて、坊や、いい子ね。よし、よし。耳、ちょっと触ってあげようか。揉みほぐしてあげるだけだから。安心して。私の吐息を浴びると、体が少し軽くなる感覚があるのは、わかる？鼻を体の中に、ゆっくり送り込んであげて、今の坊やには食事が終わり、慣れれば沼から 直接補給できるとは思うけど、しばらくは私を返してあげるから。しばらくとは言わず、坊やが望むのだな。ずっとあげてもいいけど、ぐるぐるほりほり。こうやってささやくとくすぐったくなるでしょ。こしょこしょこしょこしょ。気に入ったみたいね。 秒1秒人間は逃れられない死に向かって進んでいる。人がその人である時間は限られている。だからこそ最も大切なものは時間なの。金でも友人でも家族でもない。命を失えば触れることも感じることもできない。私は人の器をはるかに超える命を手に入れてしまった。それは坊やも同じ。どう？今、坊やはどんな気持ち？少し怖い。不思議よね。死ぬのは怖いと思うのに、死ねないのも怖いだなんて。おや、あ。 そろいいかしらね。さあ眠りましょうか。少し疲れたでしょう。